FM をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年に向川学院は創立80周年、向川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、日本では進学率が男女ともに増えていて、大学短大を含めるとおよそ6割の生徒が進学しているということなんですが、この進学率、世界に目を向けてみますと、教育を受けられない子どもたちがなんと5900万人いると言われているんですね。学校が近くにいなかったり、あったとしても先生がいなかったり、また家計が苦しくてね、親御さんが子供を勉強よりもお仕事をさせる、そちらを優先させてしまったりと、そういう子供たちになんとか教育の機会を与えてあげたい、そういう思いのもと、日本でも多くの団体組織が世界各国で教育普及のための活動を行っているんです。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、フィリピンのスービックで学校へ行けない子どもたちを支援するウィッシュハウス希望に満ちる家のスタッフとして活躍している中野陽子さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに、向川女子大学文学部英語文化学科卒業、フィリピンのスービックで学校へ行けない子どもたちを支援するウィッシュハウス希望に満ちる家のスタッフとして活躍しています、中野陽子さん、お迎えしています。こんばんは。
こんばんは、中野陽子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
現在フィリピンに滞在中ということですよね。
はい、
今は帰国してこの番組に出ていただいているわけですが、はい、どういうお仕事をされているのか教えてもらえますか。
非営利活動法人、ネッコという団体に所属をして、
はい、
でウィッシュハウスという名前の施設を設立いたしまして、うん、そこの責任者として、仕事をさせていただいています。ウィッシュハウスは、主に、貧困ゆえに学校へ行けない子どもたちを、集めて、うん、その子たちが学習の機会を得たり、また、就学できてないですので、また就学できるようなサポートをできるような施設をし、にしています。また、学習だけじゃなくて、やはり、栄養失調であったり、
そうなんですか、やっぱり栄養取れてない子ども多いんですか。
そうですね、やはり親の収入が十分ではないので、食事が十分、家にない家庭っていうのがたくさんある。みんなその中で工夫して生活してるんですけれども、どうしてもちょっと親御さんの方が、少し考えが足りないような方もいて、極度のね、栄養失調状態の子どもっていうのもいますので、そういう子どもたちへの食事支援であったり、
はい、
また病気になってしまった子どもで、どうしても医療が、医療費が、捻出できない子どもたちへ、同じ団体で、医療支援も別の、日本人がしていますので、一緒に共に活動しながら支援をしています。
そうですか、はい、そういうふうな支援を行うのがウィッシュハウスというところなわけですね。
そうですね、
そこの責任者をしてらっしゃる、はい、ということですか。
はい、
はい、じゃあ今度はフィリピンになぜ行くことになったのかっていう、そのあたりのお話聞かせてもらえますか。
そうですね、
はい、
向こう側をね、
はい、
卒業して、向こう側の中高の方の事務をさせていただいておりました。
そうですか、
はい、中学校高校っていうと長期で夏休みだ春休みだってありますので、その休みの期間を利用して海外旅行に行ったりですとか、独身を謳歌してたんですけれども、そんな時に、友人が青年海外協力隊に参加をしたりですとか、世界一周旅行にで、その、半年を途上国でボランティアをするっていうような話を、聞いて、そういう世界があるんだと、そういう仕事をしている人たちがいるんだなっていうので、自分自身で、情報を集めるようになりまして、でその時こう知り合いから今の団体を紹介していただいて、で団体の方に連絡を取ったら、もう フィリピンまで話聞きに来てくれるっていうような
話を聞きに行くためにまずは行かれたわけです ね、 ですねフィリピンに。
兵庫県が事務所だったので、はい、車で3時間ぐらいだったんで、こうちょっと話聞きに行こうと思ったら、もうフィリピンまで来てくれっていうことだったので、まあ、そしたらじゃあもうご縁だし行こうかっていうので行きました。
もともと、はい、あの中野さんはすごくこう活動的なんですか、アクティブというか。
いやどうなんでしょうか、そうですね、向こう側に在籍をしていた頃は全然アクティブではなくて。
そうですか。
はい、もう目立つような学生では全くなかったんですけれども、うん、まあやはり、まあ、英文の方に行かせていただいたということもあり、海外には興味があって、
そしてフィリピンに行かれたわけですね、はい、話を聞きに、
はいはいはい、実際フィリピンに行きましたら私が想像していたのとは随分違いまして、今まで海外旅行は何度もしていたんですけれども、実際貧困の人々の生活の中に入らせていただくということは初めてだったんです。で実際その貧しい人たちの生活っていうのは私が想像していた以上にすごく厳しいなと、
まあ、
当然日本でずっとこう親の元でぬくぬくと育ってきた私にとっては本当に衝撃的なことだったんですね。でその時にまあ現地で今も活動を共にしているスタッフから、まあ実はこういう子どもに関わることを、関わるスタッフを今探してると、よければやりたいんであればしてみないかという誘いを受けたんですね、はい、ただもし現地に来てしまった場合に、どんな人生をこの先自分が送るんだろうかっていう、
かなり劇的に変わりますものね、今までの人生とはね。そうですね、それ迷われたでしょ最初は。
そうですね、事務職をねさせていただきながら2年間悩んだんですけれども、まあ、その間にももう実は長期休暇のためにずっとフィリピンに遊びに行っていたんですね。そうですか。ただ人生一度きりっていうところがあることとですね、現地で、まあ、その行かせていただいた時にも子供にずっと関わらせていただいてたんですね。で、私がまあ今ウィッシュハウスでやっていることと、の前身になるんですけれども、子供たちを集めて一緒に遊んでいたんです。でその時にどうしてもその輪に入ってこない子がいたんですね、
はい、
で逆にその子が、私の方を睨んできたんですよね、お前に何が分かるんだっていう。でその姿にまたこうショックを受けてですね、そりゃそうだと、日本でぬくぬくと、豊かに育ってきた私が彼らの何が分かるっていうんだろうかっていう。
休みの時にまあねこう来てっていう感じですもんね、はい、その時は、
はい、彼らからすれば豊かな国から来た旅行者と変わりないですので。でその時にでも今一緒に活動しているスタッフがですね、子供にで関わることによって彼らを変えられる現実があるっていうのを聞いて、それで実際にそうだろうなっていうのはその少しの関わりの中で思ったんですね、はい、でどうしてもその、ね、学校に行けていたらまだね、親以外の大人であったり社会参加ができる機会があるんですけれども、学校に行けていないという、状況ではやはり彼らが持ち得る、世界っていうのは限られてくる。
はい、そうですね、
それをまあ第三者が関わることによって何か変えられる現実があるっていうのは確かに、垣間見えた気がしたんです。
なるほど。
で、まあ、私に何ができるだろうかっていうのは分からないまま、でもやはり一度きりの人生だから、足を踏み込んでみようと思って、実際行くことを決めました。
そうですか、
はい、
でも行ってみないと分からないこともたくさんありますもんね。
そうですね、
それはね、もう思い悩んでいたって、はい、もうそれは何も生み出さないわけだし、ね、思い切ってこうえいっていうその最初の一歩みたいなのが大事な時ってありますよね。
そうです ね、
はい、さあそして、フィリピンで今活動していらっしゃるんですけれども、今度は具体的に何をされているのかっていうのを教えてもらっていいですか。
フィリピンで言えばですね、家庭の、家庭が貧しくて学校に行けてない子どもがたくさんいるんですけれども、はい、まあ、その彼らは家でですね家事手伝いをしたり、そういった、また 金銭的な収入を得る労働を、まあ、実際親からですねしなさいというような形で言われる。出るんですね、
もう子どもの存在というのがもう日本とか、まあ、そのなんていうんですかね、こう豊かな国とは全く違うわけですよね、その存在自体が。
そうですね、
からもう労働力として一人のもう子どもなんだけど、はい、もう一人のその労働力として扱われてしまう。
そうですね、
そしたらもう勉強するよりもお金になる何かお仕事をしてくれた方が親としてもありがたいというような、そういうも土壌があるわけですね。
そうですね、通学をしてもまあ、学歴があっても就職できる確証がそこ、何もないんですね。それだったらまあ何年か、まあ、例えば6年10年だって通学する期間、うん、まあ、日々働いて収入を、取ってきてくれる方がいいっていうので、はい、うん、まあ、子供を実際親が労働させているっていう現実があります、
はい
はい、ただまたその親もですね、学校に通っていない、はい、っていうこともあって親が悪いわけではなく、やはり社会の中での大きな問題というところが一つあります。やはり学校へ行っていないと学力はもちろんつかないですし、まあ、社会性っていうものであったり考える力が身につくことができませんので、はい、どうしてもその一生ですね、意見を述べられなかったり萎縮してしまう人生っていうのを送ってしまう。どうしても階級社会であると、はい、階級社会なんですね、フィリピンは。そうするともう仕方がないって言って、実際は十分ね意見を言えるというか、まあそのこう大きな言葉で言うと人権を主張するってことは十分できる機会っていうのはあるというか、言えばなんとか変わるっていうところもなくはないんですけれども、その声を出すことができない。
なんかもう諦めるということがもう染みついてしまってるということかも。
そうですね、
そこからですね。でもね、
はい、まあ、何かを言っても変わらないとか、もうそこまでの思考にも達することができないですね。なので、まあ、日々の生活をこう淡々と送っていくしかできないんですけれども、やはり親以上の生活人生っていうのは送れる可能性っていうのはほとんどないですので、やはり親と同じようにまた貧困っていうものが生まれて、その悪循環はずっと続いてきてるんですね。ですので、まあ一つは学校に通うってことはやはり大きい、学力がついたり社会性が身につく、そういう発言できる勇気であったり技術が身につくっていうことですので、はい、まあ、それをまずは学校へ通えるようにできる関わりができたらいいんじゃないかというので施設をこう作りました。
はい、そうなんですね。
はい、で、まあ、実際はですね、学力はやはり、日本でもね義務教育って言われているものがありますので、
はい、
まあ、その就学年齢に、学力をつけるっていうのは最低限必要だっていうのは当然なんですけれども、実はその学力をつける前にですね、親から愛情を与えてもらっていない子っていうのは、例えば現地で初めてですね、子どもたちの前に紙と鉛筆をね、こうクラスをした時に紙と鉛筆を出した時に、
はい、
みんな何を書いたらいいのか分からずずっと、動けなかったんですね。だから今までもちろん家に紙と鉛筆がない、家庭の子たちばっかりですので、やはりその経験であったり今まで見聞きがしたことがなければ何もできないし、またそういう意欲にも学習したいというそういう意欲に達することもないんだなっていうことも気づいて、それ以前の親の愛情であったり、
はい、
人から受けるそれ就学年齢までに受けるべきであった愛情っていうものが抜け落ちているという現実もその子どもと関わる中で分かってきたことで、ですので、
でもその中でもこうなんか秘めたその能力っていうのはあるわけなんですよね。
そうですね、まあ、フィリピンに行って一番驚いたことがですね、まあ、もちろん物質的であったり経済的に不足している部分っていうのがたくさんあるんですけれども、逆にですね不便であったり物がないからお互い助け合わないと生活ができないんですね。
はい、
でそういうところでお互いに助け合うっていうことを本当に日常にしているんです。例えば 兄弟が多いですね、
はい、
9人とか、まあ、1ダースぐらい兄弟がいる、家庭があるんですけれども、上のお兄ちゃんお姉ちゃんは下の妹弟の子守りをするっていうのがよくある光景なんです、それは言われたからやるっていうんではなくて、自分から率先して妹弟のために僕は子守りをしてるんだよ、もちろん家事も全てそうですね、炊事であったり、洗濯であったり、水道やガスや電気がない生活を送っているとどうしても仕事が多くなるんですけれども、井戸に水を汲みに行ったりとか、湧き水で皿を洗ったりとか、それも、まあ、子供がしている光景っていうのは普通にあるんですけれども、うん、みんな家族のためにやってるんだっていう、その幸せであったり人の役に立ててるという、そういうこう喜び分け与えたり、うん、そういったものを、彼らは普通に持ってるんですね、
うん、
でそれは物が豊富にある中であって当然だっていうような生活をしてきた私にとっては、そのより貧しい人ほど分け与えるっていう状況に、
なるほど、
驚いたんです。それを
自分だけと取り込もうとするわけではないんです、はい、そこはでも美しいですね、なんかその行為はね。
で、
うん、
子供たちと関わってるんで、子供たちが普通にしてるんですね。なので彼、子供たちっていうのは本当に自然に行動を行うので、彼らに本来備わってるもの、もともとあるものなんだなっていうのを本当に思いました、
ね、
はい、
なんか日常のそういうね、はい、一面をパッとこう垣間見たり、
はい、
その子供のこうキラキラしたこう心の美しさみたいなものが、
はい、
パッて見れた時に、あ、やっててよかったなってやっぱ思われたりしますか？
あ、そこでやってよかったとはやはり、うん、すいません、
いやいやいや、
やはりやっていてよかったなと思うのは、
どういうとこにありますか？
やはりずっと家でね労働して笑顔がなかなか出てこなかった子供がいたんですけれども、まあ、その子にずっと関わってやっと2年半ぐらい経った時ですね、笑ってくれたんですよね。それぐらいその子は心を開いてくれなかったんですけれども、で自分が何かしらやっていることに対して子供がそれに笑顔で答えてくれるとか、明らかになんか成長が見れるっていう時に、あ、やっていてよかったなと思います、はい、
そうですね、
はい、
さあ最後に、支援という形で海外でお仕事したいって考えている方にメッセージお願いします。
国際協力の世界っていうのは、私もフィリピンに行くまでは専門家の仕事だと思ってました、
はい、
でただ実際現地に行くと社会の隙間に支援が必要な現実があるなと、
はい、
逆にですね、専門家であるとなかなかこうカバーできない、カバーできないというとあれですけれども、私が現地でやってるのは いわゆる家族としての関わりのような、お兄ちゃんであったりお姉ちゃんであったり、そういう人がするような関わりを、ずっとしてきてますので、もう専門家でなくてもできる、誰でもできる国際協力、国際ボランティアがあるんだっていう
のを、必ず何かできることがあると思っていいですね。じゃあ
そうですね、
そういう専門性がなかったとしても、
はい、なので、現地にも私どものところに訪問者も来てくださってるんですけども、例えばお子さんであったり、ご家族も皆さん育たれたっていう年配の方であっても、皆様私何ができるかなと思って来てくださるんですけれども、もう皆様が活躍できる現実がそこにあると思います。
そうですか。
ですのでどなたでもできる、うん、ことだと思いますので、
はい、まず
行動することを、
はい、そうですね、まず動くっていうことですね、
はいはい、また、私どもの活動は、はい、寄付や、訪問者の滞在費で成り立っているんですね。
そうですか。
とても小さな団体なんですけれども、日本から多くの方に応援していただいていることとか、まあ、彼らが送ってくださるメッセージで本当に勇気をいただくんですね、
はい、
ですのでやはり人と人が関わることによって人は変わっていくっていう思いでしています。私自身もこの、活動を通してすごく大きく変わることができましたので、本当に、皆様のおかげであることはありがたく思っております。
今日はどうもありがとうございました。向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、今日は向川女子大学文学部英語文化学科卒業、フィリピンのスービックでウィッシュハウス希望に満ちる家のスタッフとして活躍している中野陽子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました、向川女子大学ラジオ、向こ女ラジオ。今日はフィリピンのスービックでウィッシュハウス希望に満ちる家のスタッフとして活躍している中野陽子さんをお迎えしました。お話を伺っていて、やはり子どもたちの成長を考えるときは環境というのが大きくものを言うなと、本当に影響しますよね。一人でも多く学校に通える子どもが増えることを願いたいなと思いました。さて、来週は向川女子大学国際健康開発研究所所長矢守幸男先生をお迎えし、健康長寿と日本食についてお話を伺います。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ、向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。 FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ、向女ラジオをセレクトしてお送りください。今年最後の放送になりました。リスナーの皆さん、2018年もどうぞよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。